みんなのダイエット。さあ、今週も始まりました。みんなのダイエット。この番組は、食べるときには痩せることを忘れても、痩せようとするときには食べることを忘れない、暴れ胃袋な皆様にお届けするダイエットバラエティです。お送りするのは私、永井と、
ハンスケと、
鉄尾一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。そうですね。言われるとそうですね。食べることって忘れないですもんね。
ですよね。痩せようと思って頑張ってる時も、終わったら何食べようみたいなことを考え始めたりとかもするじゃないですか。
うんうん。
だから、やっぱり常にどこかで食べたいっていうことを考えたりとか、食欲をどこかでなくしたいと思いつつ、
うん。
頭の中では何か食べることをイメージしてたりすることがね、皆さん割と終わりになるようで。
ね。動くことは忘れないで、食べることは忘れるぐらいになったら、いいのにね。
まあそうなるとかなり落ちてきますよね。
うん。
ハンスケさん、食べるの忘れてたこととかある？そうなんだ。ないんだ。イベントとか集中してる時でも？
ああ、イベント、あ、うん。
締め切り前とかの制作作業の時でも？
うん。
すごいね。
忘れますよ、忘れますよ、忘れますよ。
分かっててスルーしてるくらいですよね。で、思い出してどっかで食べようとする感じですよね。
いや、その食べるの忘れちゃうんですよね。そうなんですよ。
気つけ。
言ってて辛くなりますね、これね。
気つけ。いや、でもそこで気がつくことは、いい面でいくとさ、その人に気を使うことができたりするわけじゃない？うん、やっぱ集団でチームでやったりするときとかさ、人の、うんうんうん、特にお客様系の外部の人とかの食事とか、つい自分がいいから、忘れたじゃなくて相手のことまで気が使えるとかいうメリットになるじゃないですか。
お、それ武器じゃん。
あ、今気づいたことはやった。
で、絶対自分の食べたいものをリストアップしますよね。
そうね。けど決してお寿司に誘ったりっていうことはまずないですからね。
はい。
それは自分が魚を食べれないからってことですか？
そうそうそうそう。何か気を使って、あ、お寿司でもどうですかとかいうのは絶対言わないですよね、僕はね。
ああ、はい。ごめん、なんか俺イベントの現場を考えてたから、なんかそんなごちそう、あんたごちそうじゃないと嫌なの？
いや、だってラーメンで全然 OK なんですよ。
あ、ラーメンはごちそうじゃないの、あなたにとって。
ごちそうじゃあ、ごちそう、ごちそうって言えばごちそうだけど、だって世間。
長井先生、僕、ハンスさんと付き合って、
はい。
会話をするじゃないですか。で、当然自分の当たり前のことが相手の当たり前じゃないことっていうのは、他者とは絡む時にあり得るじゃないですか。
ですよね。
でも、この方、本当に特に出会いがこう、僕より大人の人ってこう、見上げる目線で、接し始めたせいなのかもしれないんですけど、喋、うん、れば喋るほど投げたボールが返ってこなくて、うん、すごく深い井戸の中に石投げたみたいにこう闇の中にボールが消えていってどんどんどんどん分かり合えない感じがしていくんですよね。
返ってこない。
わかります。たまに帰ってきたと思ったら、野球のボール投げたつもりで帰ってきたのがラグビーボールだった
り、そうそうそう、違うボールとかありますよね。
はい。
なんでそこで意気投合してるの、すごいな。
なんでこれが帰ってきて、どっから手に入ったのっていうボールが帰ってきたりとかすることがあります。
はい。多分クリラジの BJ もかなり、こちらの方のチームだと思います。同意すると思います。
そうなんですかね。
もしかするとあなたの奥さんも同意してくれるかもしれないんじゃないかなって気がするんですが。ああ、
そうかもしれないですね。
なんで二人でしみじみとそんな話になってるんですか。
これはだって世の中でハンスケさんだけが味わうことがない感覚じゃないですか。
そうでしょうね。
唯一。
そんなに得意な感じなんですか、私って。
得意っていうのとまた違うんです。本当にだから違う種類のボールが返ってくる感じです。
いや、でも、楽しくないですか、そしたら。だって野球のボール投げたのに、 ラグビーボール返ってくるんでしょ、
はい、でもあの競技としてはキャッチボールとかをしているはずなのに、
うん、
おかしいキャッチボールのしづらいボールが返ってきたっていう感じになる、
うん、あそうなのか。
あの僕も講師関係で一人で喋るはあるんですけど、こんなポッドキャストとか、はい、5年4年ぐらい2人とかで会話して、
うん、
進めていく、しかも別にこう目標はないみたいな感じのものってやっぱ違うんだなという感じがするんですね、
うんうん、
で半助さんと僕で二人で会話するときとか、
うん
う
ん、
こう例えばサッカーみたいにゴールの方向があって、うん、僕が半助さんの1秒先にいるだろうっていうところに斜め前にパスを出すじゃないですか。半助さんが歩いていって半助さんが受けたら、うんうん、僕がその1秒後にいるであろうところに返してくれると思ってたら、
うんうん、
僕がいたところに返されたりとか、
はいはいはい、
それとかその場に止めたり止めて自分は走っていったりとか、
はい、
あ俺に拾いに行けっていう意味かと思って、しかも満面自分はやったっていうの顔してたりとかするじゃないですか。
そうですね、場合によってはそのボールが自分のところに来たパスだっていうことに気がつかないで、
そうそう、
今の俺のところに来てたのっていう質問をすることがある感じですね。
で言ってくれたらいいのにとか言うじゃないですか。
はい、言ったらバレちゃうっていう話
で、この人ルールが違うんだっていう。
あ、そんなにあれなんだ。
それが、
うん、
少なくとも、
うん、
1年半、
うん、
2011年の頭に俺ブチ切れてるから、うん、そのちょっと前からかなり溜まってたんですよね、
うんうん、
だから1年半以降もうどうと、うん、なんか人を変えようと思ってもダメなんですかね、中井先生。
よく本当にあの何かを人に案内したりとか提案したりするときってそれをすごく絶対考えるじゃないですか。で、まあ僕も本当によく言われるんですけど、
うん、
人はいつか変わるっていう単語でおしまいにされることが非常にあのどんな方に聞いても多いんですね。だから半助さんが変わってくれることもあるんだろうとは思っているんですけれども、
うん、
それが自分の望むタイミングではないんだなってちょっとしてるっていう感じ。
でもなんか人は根本は変わんないっていうのも僕聞いたことあるんですけど。
ああ、まああの、なんだろう、その根本の性質っていうところと、あと愛対しての接し方みたいな、相手がいたりとかする部分があるじゃないですか。
はいはいはい。
そういったものって成長すると変わるっていう話をよくされるもので。
あ、そういうことね。はい。
そうです、そうです。例えばあの、敬語が使えなくて、うん、赤ちゃん言葉だったのが普通の言葉遣いを覚えて敬語になっていくっていうステップを、
はいはい、
子供が踏んでいくとしたらそういう形で変わるっていう感じですね。
あ、なるほどね。
非常に口惜しいんですけれども変えることができないというこの悲しさが、
うん、変えれると思うとイライラしてしまうんですよね。
そうなんです。
そんなにみんなをイライラさせてるんでしょうか。私は
気づいてなかったんだ。
いや、たまにはルール確認をしたくなることが、
おー、うん、ルール守ってないの俺。
うん、っていうか、いや、あの、守ってないんじゃないんですよ。半助さんはすごいちゃんとルールを守ってるつもりでいて、
うんうん、
競技が違ったり。そうですよね。ルールが、多分半助さんの中では同じルールでやっている感覚だから、そう、
うんうんうんうん、
なること
ですね。そうです、そうです、そうです。
まあでもそこで自信を持たれても困るっていう、うんうん、ちょっとあるんですけど。
そっか、そんなに違うのか。
だからこれがすごい違うルールでやっているっていうことが、
うん、
あの分かってなかったりとか知らなかったりしたらルール違うよっていう話でこう割とすり寄れるんですけれども、
うん
うん、違うルールを半助さんはその競技のルールだと思って一生懸命やるだけに、
うん、
どこからあの話をしたらいいかすごく難しいことがあることはありますよね、
うん
うん、じゃあ俺どうしたらいいの。
過去のことは覚えない、今のことは感じない、未来のことは想像できないだもんね。どうしたらいいんだろうね。
ねえ、困ったね。どうしましょう。
困ってるんだよ。困ってるんだよ。
困ってるのか、そんなに。
最初は言わない方にしてて、でもあまりに言わないのも聞いてる方もイライラするだろうっていうのもあるから、
うん、
1年半ぐらい前から突っ込み出して、
うん、
それもだんだんきつくなりすぎて、そしてちょっと今違うキャラクターっていうか違うテンションにあえてしようと 通してるけどつい向きになって言ってしまいそうになってしまう。
ほうほうほう。え、うっそ。そしたらみんな聞いてる人ってあーんって思ってんの？
そういう人はやめてるでしょうね。
ああ、そうか。
うん。すごい母性のある方が
残るんだ。だからこの番組聞いてくださってる人は優しい方が多いの。
そうです。多分寛容の方が温かい目で見守ってくださって成り立っている。
成り立ってるのか。
うん、だから
ますよね。
多分今度のイベントの時に来てくださって、お姉さまずが遠回しに嫌味を言われると思うけど、多分あなたは気づかないんじゃないかなっていう絵が浮かぶよね。
でも温かい人が多いからそんなこともないんじゃないですか。
温かさに甘えちゃダメです。そうそうそうそう、最初から
寄りかかろうとすぐするもんね。
そうです。あの今回はほらかなり、ね、遠方からいらしてくださる方も多いじゃないですか、
う
ん、ありがたいことに。
パンスケさんも分かってもらえるんじゃないかなと思うんだけど、
うん、
女性とお付き合いしててさ、
はい、
女性から別れよって言われた時ってもう手遅れじゃん、
うん、
19、20歳ぐらいの男の時ってさ、
うん、
なんとかこう自分を変えようとかしたりするけど、
うん、
もう手遅れだっていうことはその後わかるじゃない、
うん、
その状態よ。
あ、そうなの。え、じゃあもうこの番組おしまい。
いやだから、
うん、
あの寄りかかってもう見切られる前に、
うん、
あなたが成長していくと、あ、これはすっごいゆっくりの角度の大河ドラマなんだなっていうのが伝わるじゃない。
あ、まだ大丈夫なのじゃ。
まあでもかなり期限的にはリミットが近いところまで来ている感じもあります。
うん、そうなん。大ピンチじゃないですか。
いやいや、あの、うん、あれですよ。だから半助さんが当日お越しくださった皆様に、
うん、
あの、あ、今日半助さんに会えてよかったですっていう言葉をどれだけいただけるかっていうところです。うん、
お、いや、来なきゃよかったと。あ、でも、あ、いや、怖いね。
いやいや、でも、半助さんに会えてよかったですからね。うん、あのイベントトータルで考えて来てよかったっていうのは、うん、ほらね、みんな、それは僕らも含めてですけど、
うんうんうん、
半助さんに会えてよかったですっていう言葉をどれだけたくさんいただけるかっていうところが、
うん、
まあ、一回測っていただくいい機会になるのかなっていう。
怖ー。
うん。怖いよ。
そう、あの、
ね、
そうです、あの、たくさんの人をお迎えするっていうのはそういうことなんですよ。
うん、
だから僕結構今もう心臓かなり痛いですから。
痛いんだ。
痛いです。痛いです。痛いです。
中井先生のこのプロフェッショナル意識を見たらそうでしょ
う。うん。
だってドキドキしてますよ。だってね、極端な話、その日初めてに近い状態でお会いする方に対して。
うん。うん、
ちゃんと体を変えますよっていう話をして、
うん、
ご予約までいただいてお申し込みいただくっていう大風呂敷をすごく広げちゃったわけじゃないですか、
うんうん、
ねえ、この申し込み状況本当にありがとうございますですよね。
ありがとうございます。
もうありがとうございます皆さん。なので本当にあの、いや、あのもちろんそこに関してはあの、うん、全部出し切るつもりはあるんですけれども、
うん、
それですらあの皆さんのお気に召すかどうかっていうのはまだわからない部分がたくさんあったりとか、
うん
です。でね、本当に皆さん大人の方が時間を使ってきてくださるっていうことを考えると、
うん、
そこを無駄にはできないじゃないですか、
うん、
素晴らしい。
だから本当に僕結構ドキドキしてるんですよ今すでに、
うん、
もう永井先生におんぶに抱っこの状態だもんね、僕と半助さんはね。
そうですね、このイベントメインがそこだからっていうので、
うんうん、
思ってはいたんです。8月にそれができなかったから。
去年の8月ですよね、
うん、
はい、
永井先生のそういうプログラム作成みたいなとこもできるといいですよねっていう話はしてたんですけど、実際にはそれが個別にはできなかったので、今回はそれをメインにと思ってたんですけど、
はい、
そうすると、
うん、
俺やることないじゃんみたいになっ
ちゃう。いや、あるんですよ、あるんですよ。
あるんだけどね、あるんだけど、そこにスポットをずっと当ててたので自分の中で、
うん、
なので、鉄尾半助シートをお越しいただいた方にどれだけ楽しんでいただけるかっていうところをもっと考えないといけないなと思っているところですよ、う
ん、はい、伝わりました。
よかった。
で、とってもその心がけは素晴らしいと思います。
野球のボール帰りました。大丈夫でした。
はい、帰ってきました。
よかったです。
はい。でこの番組は珍しく、
うん、
今収録しているのは5月2012年の5月23日水曜日の23時5分
はい
はい、
なんですが、ツイッターで私が収録始めますよ、うん、始まりそうですというのをつぶやいたところ、う
ん、はい、
この番組はライブ生配信とかしてないんでですね、
はい、
そうですね、
はい、ジューシージンジャーと読みしたらいいのか、ちょっとスペルが違う気がするけどごめんなさい、ジューシージンジャー一様、ライブ中継で聞きたいと、はい、収録頑張ってくださいと。
お、
そして花子様から祝第100回収録と、
ありがとうございます。
チェックしていただいてですね、
ありがとうございます。
でリー様からもそうか100回目ですねといただきました。
ありがとうございます。
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 この番組、100回目でございます。
たどり着きました。
見事ですね。
で、これだけ収録がスタートしてから今この話に入るっていう。うん、
でも、半助さんとしては知ってたのは知ってたんですよね。
うん。
え？
知ってましたよ。知ってました、知ってました。
知ってはいたけど忘れていたっていう風に聞こえますけど大丈夫ですか？
大丈夫です、大丈夫です。100回ですよ。
忘れてたの？
いや、あのね、
はい、
100回っていうのはね、もう何回か前に哲夫さんが100回だけどなんかすんのっていう話を事前に教えてくださっていて。
うん、で、するつもりはないんだよっていう話を言われてたんだよね、半助さんね。
うん、うん、うん。全部の番組回数振ってはいるんですけど。
ね、番組配信の時にね。
うん。
振られてますもんね。
100回。
番号を表すシャープ。
うん。
ちょうど昨日の段階で99をつけられたのかな。
あ、そうですね。
だからもう、今日は言わなくても覚えてるだろうと思い込んでいましたんですが。
うん。覚えてました。覚えてましたっていうのは、だいたいこの収録日も含めて、直前のやつを何回か聞くんです。
はい。
で、まあ、99回だしと思って、うん、まあ、配信した時にその99っていうのも確認するんですけど、うん、で、今日、今週分どうしようかなって考えながらこう聞くんです。
はい。
で、100回だからと思って、
はい。はい、
考えていたんですが、今は忘れてました。なので今日の夕方とかは覚えてたんですけど、週始ま忘れてたと。で、100回なんですよ、うん、100回、
何回やったんですねっていうことにちょっと結構びっくりはしてますけど
ですね。100回、まあでも、
うん、
あんまり僕はまあ、100回がやったんだっていうのは一つあるんですが、あんまりでも100回だからってあんまりないんですよ。
まあ、半助さんもね、他にもいろいろと番組をやってらっしゃったりする分。
うん、
ああ、いや、でもちょっと違うかな。
あ、本当ですか？
うん、まあね、最初からやってたフォトスクランブルとかは200とか超えてはいるんですけど、
はい。
もうそれともまた違って、これ番組ってほら、ダイエットって一時のもんじゃないよっていうのを最初の頃から永井先生が教えてくれたじゃないですか。
はい。
だから、基本的にさ、冒頭でちょっとこの番組、存続の危機な話が始まっちゃったんで、ドキドキはしてるんですけど、ずっとやっていくもんだみたいなイメージがあるんで、100回って言われてもあんまりピンとこないんですよね。
その話でいくと、じゃあフォトスクランブルは終わりに向けて何かテーマがあって、それに向けて終わろうとしてるの？
いや、それもないですけど。でもフォトスクランブルに関しては、まああれ別に一緒、あ、でもあれもそれに近いのかな。写真とか、写真撮ることに関しては自分の中では、うん、あんまり終わりを感じないので、それと一緒、この番組と一緒かもしれないですね、そう言われてみれば。なのであんまりこう、他の番組、うん、今何って言われると ぱとは出てこないけど、基本的にいつ終わってもしょうがないなっていう、まあ実際終わった番組もあるじゃないですか。
しょうがない。
うん。それは相手のあることだし。
うん。
うん、基本的に自分のスタンスとしては、ダイエットはもうずっとやっていくもんだっていうのがあったんで、
うん。
あんまり終わりを考えてないというか、全く考えてないので、やっていくつもりだったんで、100回やったから、ああ、じゃああとどれぐらいで終わりとかあんま考えたことないんですよ。考えます?いや、二人次第なんだけど。怖っ。いいね。
いやいや、僕、一回半助さんが痩せて、
うん。
まあ、終わるのは一つ綺麗かなと思ってたことはあります。っていうの。いや、こんなに長く続くと思っていなかったのでっていうことも含めてですよ。
ほうほうほう。
終わらそうと思ってたっていうよりも、
う
ん、例えば本当にこれだけたくさんの方がそんなにリアルタイムで反応してくださったりとか、
うん、
聞いてくださる方が、これだけいろいろな形でメッセージをくださったりするっていうのも、
うん、
想像できてなかったので、
うんうん、
僕、本当にお二人と違って、初めてに近い状態で、
はいは
い、ポッドキャストには参加させていただいてるので、
うん、
全然基準がわからないって話を僕ずっと半助さんに言ってたじゃないですか。
そうですね。はい。
だからわからないんで、半助さんが一回綺麗に痩せたら、
うん、
第一章みたいな形で一回終わるのかなっていうふうに思ったんです。続ける続けないじゃなくて。
はいはいはい。
なんか、そういう感じで終わらしていくものなのかなと思ってたんですね。
ああ、なるほどね。
はい。
はいはいはい。
でもなんか他の番組、のこともさすがに少しずつ知るようになったりとかすると、
うん、
あ、続くっていうこともすごく意義があって、皆さんすごく長い間続けてらっしゃったりするんだなっていうのを、
うん、
最近ようやく分かってきた感じなんです。
うんうん、
だから、半助さんが、
うん、
一回痩せてほしいのはすごい痩せてほしいなっていうことで、一つ気持ちとしては持っていつつも、
うんうん、
別に半助さんが痩せたことで、終わりっていうことで考えなくてもいいんだなっていうのは今回イベントに関しても、
はい、
番組のご意見をくださった方もいらっしゃるじゃないですか、
はい、
はい、うん、ありがとうございます。
ありました。
ね、で、細く長く続けてほしいっていうお話をいただいたりすることもあって、
うんうん、
あ、そういったことであれば、もし本当にね、皆さんが聞いてくださることで、何らかご自身の生活の中でちょっとしたアクセントがつくのであれば、
うん、
続けられると、
うん、
嬉しいなと思っているのは、あるんですね。
うん。
ただ、それと半助さんが、
うん、
の、早い段階で痩せてくれるというのは全然別の話です。
うん。
半助さん痩せて、また何でしょう、新たな展開が見られると面白いんだろうなっていう。
うんうんうんうん。
ほら、この感じ、話せば話すほど、こう、ずれてるところが、だんだんはっきりなって、なんかこう、別れる前の男女の会話みたいじゃん、なんか。
確かに。なんか、付き合った時の思い出を振り返ってるみたいな感じになってますよね。
そうそうそう。そして、そうだったんだ。そんな風に考えてたんだ。知らなかった。とか言って、ふーんって会話がなくなって。
うん、
今度会った時はいつ別れをどっちから言い出されるかもしれないから、全然違う話題でとぼけるしかなくなってくるんだよ。
そうなんか。いや、でも、まあ確かに痩せたら終わりとかいうのは、もう考え、だから、ゆっくり痩せてくださいとか、あんまり、ほどほどにしてくださいみたいなこと言われるけど。
そんなこと言われてるんですか？
言われてるよ。けど別にでもそれは、そうですねとは思わないんですよ。いやいや、一回痩せて、それを維持するのも一つじゃないですか。
そうですね、そうです、そうです。
うん、うん。
痩せて今度は半助さんがいかにリバウンドしないで
過
ごしていけるかみたいなところにつながりたいじゃないですか。
うんうん。だから早くそういうお話にしないといけないなという意識はありますよ。
じゃあ当日は半助さんが結構痩せた状態で見られるって期待して良いですかね。当日っていうのはその6月30日および7月1日のことなんですが。
はい、そうですね。やっぱね、鉄尾半助シートの方に楽しんでいただくにはそれしかないかなって頑張ってますよ。
で、当日参加してくださった方が、
うん、
半助さん意外と痩せててびっくりみたいなツイートをしてくださるっていうのが一番嬉しいわけじゃないですか。
ああ、してくれるのかな。そうですね、
痩せればしてくれますよ。
そっか、頑張りますよ。
そう、だから痩せた半助さんを見に来てくださいみたいなことを半助さんが宣言すると、
うん、
あ、じゃあちょっとって考えてくださる半助さんファンが出てくる
いらっしゃるかもしれませんよね。ねえ、だって今までその根拠もなく頑張りますよ、頑張る、大丈夫大丈夫
今ちょっと似てました
っていうのをいっぱい見てきて、で本人だけ覚えてないじゃないですか。え、先週覚えた、え、とか言ってるのこの人だけじゃないですか。
そうね、そうね。
だからちゃんと結果を出すから見に来てよと。
うん。あ、それはちゃんと宣言すればいいってことですね。
うん。
結果を出しますので、ぜひ見に来てください。お願いします。
声が小さい。
よろしくお願いします。
軽い。
ちょっと音程が上がったけど、なんか軽い感じに聞こえましたよね。
ものすごく、あの、ノリが軽かったんですけど。
うん、
期待していいんですよね。皆さんに期待していただいて大丈夫なんですよね。
はい、大丈夫です、大丈夫です。
軽い。
うん。なんかさ、彼女さんがさ、100回おめでとうって言いたかっただけなのに、もうケーキも用意したのになんか出せん雰囲気になったやんとか言ってガシャンって崩して出ていきそうな雰囲気ですよね、なんかね。
嘘、なんでいいじゃん、出してくれたら。
いやだからリスナーさんがこうやって100回おめでとう言ってるのにあなたが100回なんか別に関係ないという話になってどんどんどんどん言って結果出すとも言わなくてさどうしようもなくなってるんじゃん。
はい、で最後にあの軽くよろしくお願いします。
うん、よろしくお願いします。うん、大丈夫。うん、大丈夫。うん、うん、分からん。うん、ごめんごめん。うん、ごめん。うん、行くと思います。うん、うん、じゃあ次行きましょう。はい、
そうですね、おっしゃる通りです。大変失礼いたしました。
はい、
100回無事迎えられたのも皆様のおかげでございます。
ありがとうございます、
ありがとうございます、本当にありがとうございます皆さん。
100回ってまあ一つのあれであるのは確かにありますし、続けたいと思っているので100回だからっていうことでもないっていうのもあるんですけど、まあでもそこにたどり着けたのは本当に聞いてくださる方がいるから続けられるというのも事実ですし、感謝しております。
感謝しております、
ありがとうございます。本当に
いやでも続けてきますんで、200回300回とまたおめでとうございますのメッセージお待ちしております。
長い先の話をしましたね、だいぶ、うん、僕がその前に痩せるのでっていう一言をつけると説得力増すって、
うん、もう一回いきましょう、うん、どうぞ。
じゃあ200回行くまでにはしっかり痩せて次のステップのお話ができるよう頑張っていきますので、これからも応援のほどよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
綺麗綺麗綺麗にいった、
綺麗にいった。
ありがとうございました。
はい、お疲れ様でした。
では今週のメールのご紹介です。ピックさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
みんなのダイエット、長井さん、半助さん、鉄尾一郎さん、いつも楽しく聴聞させていただいております。私ピックと申します。初回から聞くだけリスナーとしての姿勢を崩さなかったのですが、今回どうしても聞きたいことがありましたので連絡しました。私は現在自営業者の29歳の男です。パーソナルデータとしては身長165センチ、体重 61.6 キロ、体脂肪率 19.1%、ウエスト 86.8 センチ、太ももの太さ、また下から5センチのところで測られた数字が55センチです。ここで特に気にしているのは太ももです。私は27歳の時、体重が59キロ前後でした。その時より太ももは気にしていませんでしたが、体重が最近増えたことにより、なおのこと気になるようになりました。特に従来より履いていた、ジーンズの太もも部分をに圧迫感を、以前より太ももをシェイプしていくのは難しいとのことでしたが、どうなのでしょうか。私がやっていることといえば、座っている時にあぐらの両足裏面を揃えて座る、両膝の膝小僧を合わせて座る程度です。スクワットなどもやった方が良いのでしょうか、それともマッサージと、ぜひともご教授ください。極端なお二人のダイエットはとても楽しく聴聞しております。長井さんの気の長さも素晴らしいです。 個人的に哲夫さんの大ファンです。
ありがとうございます。
それでは
拡散希望、
拡散希望、それではこれからも楽しい配信を待っています。ではでは、ということでいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
なんだ、哲夫さんのファンか。
なんだじゃないですか。
ってこう失礼な言葉が入るんだよね。
一生懸命読んじゃったよ。
いいじゃないですか。ありがたい。
ありがたいです。
哲夫さんのファン、ありがとうございます。
ね、もう完全に、
はい、
僕が評価されてるのが気の長さのみっていう非常に悲しい感じになってきてます。
と長井先生の気の長さはすごいと思いますよ。
素晴らしい。
いや、お前が言うなよ。
別に僕気は長くないんですけど、完全に皆さんの評価が我慢強いとか忍耐強いとかいう方向になってるんだなっていうのは、うん、絶対半助さんなんですよね。
うん、
元の原因は。
あ、うん、これポッドキャスト1の気の長いっていうお墨付きですもんね。
別に気は長くないんですよ。はい、人よりも多分念ずる力が弱いだけだと思うんですよね。半助さんに思いが届かないっていう、うん、
いやいや、
思いすぎると自分の体に跳ね返ってきちゃうっていう。
だってこれでイベントまでに半助さんに成果が出てなかったら永井先生の指導力がないってことになりますもんね。そんなことはないですよね。
そうなの。
うわうわうわ、
え、そのこと考えたことなかったの。
大丈夫っすよ。
ほら、ここで大丈夫が出た。
はい、その軽い大丈夫っすがすごい怖いんですけど。
そう、分かってない感を。
はい、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。
はい、そこに関してはまた相変わらず期待をすることにして、じゃあ、ピッツァのご質問の内容に入っていこうと思うんですが、
はい、はい、ぜひ、答えてあげてください。
はい、
質問お願いします。
ピッツァの思いも困ってるっていうお話なので、
はい。
まあでもこれ気にされてる方は、多いですよね、特に女性に。今回ピックさん男性ですけれども、うん、
はい、
ね、この太ももの状態っていうのは女性がやっぱりすごい気にする部分だったりするので。
あ、え、そうなんですか。僕もでも気になります、太もも。
話の流れがおかしいですけど、うん、大丈夫です、うん、今女性がって言ってるのに僕も気になります、うん、そうなんですかっていうのは若干おかしかったですけど、
うん、いやでも僕も太もも気になるんですよ。
まあ男性もね、気にされる方も多いですけど、やっぱり女性の方が太ももをね、うん、はい、太さだけじゃなくて形も気にされたりとか。
あ、それはないか。うん。
ですよね。
うん。
なので、まあ、女性の方がシビアに気にするケースっていうのと、まあ、ピックさんね、まだお若いところで。
若いですよね。
うん。はい。意識が働いてるのは非常に素晴らしいなと思ってもいるんですが、
はい。
ただ、まあ、今お若いって話をしたんですけれども、
はい。
こと体に関して言うと、以前からお話をしている通り、25歳を超えていくと、
うん。
まあ、一般的にではあるんですけれども、
うん、
体の機能っていうのは少しずつやっぱり落ちていくんですね、悲しいことに、
うん、
でちょうど今29歳っていうお話だったりするので、
はい、
一番体が変化をしていく時期には差し掛かっているんですよね、
うんうん、
その変化っていうのが良い方向に変化っていうよりも、
うん、
ちょっとやっぱり以前の能力よりも、
はい、
落ち気味になっていくっていう変化をしていく感じになるんですよね、
うんうん。
でそうすると何が起こるかっていうと、
うん、
以前と同じように例えば食べるのを我慢したりとかちょっと走ったら痩せたとかいうのがあったのが同じことをしても減らなくなっていってむしろ増えていったりするっていうケースなんですね。
はい、
おそらくピックさんも多分そういった部分が気になってっていうのがあって今回メールをいただけてると思うんですが、
うん、
まあ簡単に言うと体の状況が変わってきているだけに、
うん、
同じアプローチをしたら有効じゃないっていうことではあるんですよね。
うんうん、
で、まあ、今回太ももにテーマが絞られているんですけれども、
はい。
多分ジーンズの太ももの圧迫感っていう話だと、
うん。
お尻の位置も変わってきてるはずなんですよね。
うん、
うん。足が太くなっただけっていうよりも、いわゆるお尻がちょっと下垂下に落ちてくるっていうところも含めて、
うん。
多分ジーンズのボリュームを感じ始めてることがあるはずなんですね。
うん。
で、まあ、その原因っていうのはいろいろあるんですが、一つやっぱり考えられるのは、骨盤の部分が、うまく調節できなくなってくることによって、
うん、
足の筋肉の使われ方のバランスが崩れて、
うん、
足の形が まあ、以前よりも太くなりやすいんじゃないかっていうところが可能性として一番考えられるところなんですね。
うん。
で、まあ、実際骨盤っていう話は割とよく聞いたりとか僕らもすることはあるんですけど、
うん、
まあ、実際に骨盤っていうパーツがあるわけではないんですね。
はいはい。
ただまあそのあたりの骨だったり筋肉だったりを含めて骨盤っていう言い方をするんですけれども、
うん、
はい、
基本的にあの骨盤って閉じたり開いたりを繰り返すものなんですね。
うん。
で、年齢が上がっていくことによって骨盤が開いたままで閉じなくなっていくことが多いんですね。
はい。
そうすると腰骨のあたりが張った状態になってしまって、
うん、
足の外側だったりお尻の上の方だったりっていう筋肉がまた凝ってきちゃうんですね。
はい。
そうすると以前よりも幅として大きく広がってしまっていて、
うん、
体重がそれほど変わったわけじゃないんだけれども体型が大きく変わってくるっていうことが起こるんですね。
うんうん。
でそうなってくるとなかなかやっぱりあの走ったりっていうことで改善っていうのとはまたちょっと違ってくるので、
うん、
そこに関してはあのいわゆる有酸素運動で落とすっていうのとまたケースが変わってくるんです。
はい、
はい、でまあ今ピックさんにとって必要なことが少なくともスクワットではないことは間違いないんですね。なぜかというとスクワットっていわゆる筋力トレーニングじゃないですか。
はい
ははい、
筋力トレーニングをするっていうことはいわゆる筋肉を肥大させる太くするっていう作業になるわけですね、
うんうん、
っていうことは足のサイズはより太くなる方向に向けて動かしてしまうことになるじゃないですか、
うん、
そうするとかえって狙っていることと逆の方向に話がいってしまうんですよね、
うん、
でも特にピクさんも男性なので、
はい、
男性でマッサージをしていってほぐしていこうとするのもかなり時間がかかるので、
うん、
成果を感じる前に多分くじけると思うんですね、
うんうん、
なのでそんな皆さんに今回おすすめしたいのがバランスボールなんです。
お、太ももにもいいんだ、
うん、あの太ももを中心とした、まあ、いわゆる骨盤のあたりですよね、
はい、
を調節してあげるのにバランスボールを使ってあげるのが一番そのあたりの筋肉を刺激して骨盤の調節もしやすくなっていくんですね、
うんうん、
でもあのそれにも使えるんですけどもバランスボールって本当に非常に使い方が幅広いので、
うん、
いろいろな形でエクササイズができたりすることもあるので、
うん、
ピックさんに関して言えばそうです、身長で言うと多分55センチまたは65センチぐらいの直径のバランスボール、
うん、
もしお持ちであればそれを空気をパンパンにしていただいて、
うん、
でその中心に背筋を起こした状態で座っていただくんですね、
うん、
はい、
で座った時に足の靴を履いてる足の部分があるじゃないですか、
はい、
その右足と左足の間に、
うん、
拳が2つ入るぐらい拳を横に並べて2つ入るぐらいの隙間を開けて、
うんうん、
座ってあげるんですね。
はい、
で足の指はまっすぐ目線と同じ前の方向に必ず固定しておきます、
うん、
でその状態からゆっくりで構わないので、
うん、
小さく楕円形を書いて右に10回左に10回回すっていうのを1日のうちで3セット繰り返していただけると成果が出やすいかなと思うんですね、
うん、お尻を楕円を描くように回すっていうことですか？
そうです、そうです。
はい、はい。
で、その時に、頭が存在してる。まあ、頭はその場合空中に存在するじゃないですか。
うん。
と、あと、足の位置ですね。あの、地面に設置している足の位置が、
うん。
動かないように注意することが大事なんですね。
ああ。はい。
なので、頭の位置と足の位置を固定した状態で、
うん。うん、
小さく楕円形を描くっていうことが一つ、
うん、
まあ、バランスボールを使った骨盤の調整のエクササイズとして有効になる部分がありますね。
うーん、なんかムーバレックスの4番の座ったバージョンみたいな感じ。
そうです、そうです、同じなんですね。ムーバレックスの4番も良いんですけれども、うん、今回ムーバレックスの4番をおすすめしてないのは、
うん、
あれだと使い方が分かってない方だと、
うん、
足の筋肉も回しちゃうんですね。
の
筋肉ももだったり、すねだったり、足の筋肉を回しちゃうことで、
はい、
体を回すっていうプロセスは踏めるんですけど、
うん、
腰を回すっていうことができてない方が非常に多いんですね。
え、そうなんだ。
うん、なのでもしちゃんとムーバレックスができてるっていうことであれば、
うん、
ウエストは多分1週間で1センチぐらいの変化を絶対するはずなんです、
うん、
ただなかなか多分正しく動かせてないだろうということも踏まえて、
うん、
あとピックさんがムーバレックスでやってくださってるかどうかもすみませんちょっと僕今わからないので、
はい、
まあ、そういった部分ではバランスボールが一番骨盤の調整をしやすい形で動かせるのでおすすめしたいなと。
はい、
バランスボールに関しては本当に他にもやり方いろいろありますし、僕は腹筋するとき基本的にバランスボールの上でやるんですね。
へえ、やりましたよね。
はい、うん、今日も収録前にやってますけれども、
うん、
非常にいわゆる体幹、体のいわゆる深層筋っていわゆる奥の方の筋肉を、
はい、
使ってくれるので、特に腰が痛くて悩んでる方とかは、
うん、
腰を支えてくれることを無理なく体がしてくれるようになるので、
うん、
まあ、そういった意味でのおすすめもありますし、あとは座っているだけでも体がバランスを取るとして知らないうちに筋肉の稼働率を上げたりするので、
うん、
何か作業をしている方ですごく精密な作業じゃなければ、
うん、
その代わりにバランスボールを使っていただいたりとか、
うん、
あとはさっき言ったように頭と足の位置を固定した状態で前後左右に動かすっていうのも、
うん、
非常に筋肉を刺激する運動として良いんですね、
うん、
あとはちょっと使い方を変えたりして自分の足首のあたりをバランスボールに乗せるようにして、
うん、
今度は両手を床について両足をバランスボールの上に乗せるような形を作るんです、
はい、
それで腕立てをしてあげると今度上半身のエクササイズにもなるんですよ。
へー、
もっとできる方だと、
はい、
ちょっとすみません、イメージしていただかざるを得ないんですけれども、
うん、
やっぱり腕立てのような状態で、両足をバランスボールの上に乗せた状態から、
うん、
両手をこうウルトラマンのように頭の方に持っていって手をつく感じにするんですね。
シュワッチですか？
そうです、そうです。
潰れちゃうじゃないですか、ビチュンって。
ってなるじゃないですか。で、その時に、
うん、
自分の足でバランスボールを体の方に引き寄せてくるようにゴロゴロって転がしてくるんです。
ほう。
で、それをもう一度また伸ばすっていうことをしていくっていう、ちょっとすみません、イメージがしづらいかもしれないんですけど。
うん。
で、それもいわゆる体幹、体の中心部の筋肉を鍛えるトレーニングとして、スノーボードの選手とかよくやったりするんですよね。
へぇ。
だって人によってはその上で膝立ちだったりとか、
うん。
あと完全に足の裏でバランスボールに設置してバランスボールの上に立つっていう、
怖
い、だんだんサーカスっぽくなるじゃないですか。
うん、そうですね。ただ体幹のトレーニングとしては非常に良いので体が締まりやすいんですよね。あと筋肉の質自体も柔らかくなりやすいので、
うん、
そういう意味ではバランスボールのトレーニングっていうのは非常に使い方の幅も大きいんですけれども、
うん、
今ご紹介したようなことを1日のうちに10分とか15分座るだけでも1日30分とか座っていただくと、
うん、
かなり変わりますし、
うん、
ね、くしくもスクランブルさんの中で、
うん、
週刊ラジオを半助さんと一緒に配信しているラーメン屋のマクオさん、
はいはいはい、
いらっしゃるじゃないですか、
うん、
はい、
もうお仕事の最中はバランスボールをずっと使って座ってるって話を前してくださって、
うん、
うん、それで結構運動の効果が出たっていう話も教えてくださったことがあったんですね。
おお、
素晴らしい。
ラーメン食ってても平気なんだ。
マコさんもハンスケさんははめてるのか？
そうですね。ハンスケさんみんなにはめられてる感じはありますけどね。
だよね。
マコちゃんすっごいラーメンばっか食ってんすよ。
知ってますよ。
うん、僕でも知ってるよ。
でもそんなに太くないんですよ。そんな人がシュッとしてるんですよ。
だからそういう
シュッとしたイケメンだって聞いて、
うん、
そうです、そうです。で、やっぱりそういう努力があったりするわけですよ。
ああ、してるんだね。
そうです。 なので本当にバランスボールを座ってるだけでも良いですし、うん、本当に前後左右に動かしたり、
うん、
楕円形を描くような動かし方をすることでウエストの部分を締めたりとか、
うん、
ヒップ ップの位置を上げていくっていうことにも有効ですし、もちろん太もものサイズをシェイプしていくっていうことにも有効に働くので、
うん、
もしあれば使っていただけると、うん、とてもおすすめできるかなと思います。
はい。
ありがとうございます。
ええ。なので、まあ本当にね、ピクさんももし、お時間とかいろいろな条件等々に余裕があれば、ちょうど今そういった部分を、今回の6月30日、7月1日に渋谷で行うイベントの中で、皆さんに体験していただこうと思ってるんですね。
うんうん。
なので、まあ本当にそういった中で動かしていただくと、結構体の変化が実感できて面白いかなっていうのは、昨日僕ちょっとまた違う方に、
うん、
まあ自分で出張メンテナンスの延長線上で、ご案内をしてきたんですけれども、
うん、はい。
最初に昨日ジーンズ履いていただいたんです。一番きついジーンズを出していただいて。
うん、うん。
で、ボタンが閉まらなかったんです、やる前に。
うん。
で、終わった後にもう一回同じジーンズ履いてもらえますかって言ったら、
うん。
ボタンがすんなり閉まって苦しくないっていう感じになったようなので。
すごい。
なので、本当に骨盤を調整していったりとか、体の使い方のバランスが変わるだけでも、
うん。
その場でサイズが変わったりするんですね。
お
ー。そういった部分を今回ご案内していきたいなっていうのもあるので、
うん、
本当にね、もしいろいろが許せば、お越しいただくと、
うん、
そういった部分がまたご案内できて楽しいかなと思うので、
はい。ぜひ。
であれば、ね、そして生鉄夫さんにも会えるわけですから、
はい。
鉄夫さんの大ファン。
大ファンでも、中ファンでも、小ファンでも、こっそりファンでも本当に見るだけでも構いませんので、うん、ぜひお越しいただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
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 こうやってさ、
うん、
ちょっと15分ぐらい前の時にさ、
うん、
イベント前だからさ、半助さんにこうバシッとなんか言ってもらおうと思ってさ、
うんうん、
こう球を投げるじゃない、
うん、
半助さんがさ思った方向に打ってくれないじゃない、
うん、
100回だよねとか、いや別に100回でもないし、えとかさ、なってくるじゃない
、はい、
で、あと編集してからさ、収録までの本当に1週間さ、
うん、
もう何回も言うけど、あなたの奥さんよりあなたのことを考えてるわけよ。
ありがとうございます。
なんでこいつは動かんのやと、工夫せんのやと思うわけじゃない、うんうん、なんて言ったら聞くんだろうとかさ、
うんうん、
もう2010年の12月の段階で言わなくても、言わなかったら聞かないってことは分かって、言い始めて、
うんうん、
そして、ちょっと強めに言った方が骨身に染みないと聞かないのがわかるけど、だんだんそれがさ、
うん、
ちょっと押しても聞かなくて、グーッと押して、グーッと押して、グーッグーッとかすると、だんだんこっちの顔まで意地悪になってきてさ、投げる球もきつくなってくるじゃない、で、またあなたが、なんかさ、変なとこファール打ったりとか見送ったりするから余計こっちも腹立ってきてさ、もう俺編集しながら俺って嫌なやつ嫌なやつと思ってるわけよ。
はいはいはい。
だから多分皆様が思っている以上に鉄を嫌なやつじゃありませんので、ぜひお越しいただきたいと。
そういうことか、
は
い。
まあでも本当にそうですから、実際多分皆さんにね、いろいろな聞こえ方すると思うんですけれども、
うん、
これかなりの愛の無知。
うん。いや、皆さん分かってくれてるんじゃないですか。
いや、絶対嫌なやつだと思われてるって、俺。おめえだよ、だから。
俺か。
おめえのせいだよ。って、ほんとに。そこで、って言われるとは思わなかったよ。
いやいや、だって、分かるよ、多分、哲夫さんのそこら辺の人柄は。
って、原因になるご本人が言っているので、
うん、間違いないです。
安心していただいて。
で、小判を押しましょう。バン！
やっぱり、人って通じ合えないんだよね。
相思相愛ですから。ということは僕のファンでもあるってことなんだな。
すっごい大きく
おぉ、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひ、イベントもね、お時間が、都合がつくようでしたら、遊びに来てください。
はい。
ということで、そのイベントのお話に、引き続き、行きたいと思います。
はい。
はい。
2日限りのダイエットバー、シャープ37DIET が、渋谷にオープン。
2012年6月30日土曜日、7月1日日曜日、
両日とも11時、14時半、 17時半からの各3回。
入場料は3800円。
さらに、各回3名限定で永井先生のスペシャルメニューを特別価格でご提供。
イベントページの申し込みフォームからご予約ください。
お待ちしております。では、イベントのお話に行きます。
よっ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先週はね、永井さんのスペシャルメニューの説明をいろいろと紹介いたしましたが、
いっぱいお申し込みいただきましたよね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。皆さん、
もう永井先生の信頼がどれだけあるか。
でもすごい今完全に風呂敷をマントンみたいに広げてる感じなので、本当に僕結構日々心臓が痛いです。もしかしたら誰よりも予約表をドキドキしながら見てるかもしれないです。
いやもうでも長いスペシャル恐るべしと思いましたね。
恐るべしてた。
すごいなと思います。でそのイベントですが、基本的な情報を忘れないうちに言っておきます。イベント2日間やります。2012年6月の30日土曜日と、7月の1日日曜日、渋谷区宇田川町 41-26 パピエビルの2階で、ダイエットバーシャープ 37DIET ということで、開催します。時間の方がですね、2日間それぞれ3つの時間帯があります。
はい。
お昼の部が11時から13時半まで、
はい、
夕方の部が14時半から17時まで、
はい、
夜の部が17時半から20時までと、土曜日日曜日それぞれ3つの時間帯で、予約を受け付けております。
はい。2時間半ですね、1コマ。
そうですね。
はい。
で、その中で、永井先生の先週ご紹介しましたスペシャルメニュープログラム作成と、骨格筋矯正ということで、オプションがありますが、こちらの方は、はいはい、人数の制限をさせてもらってます。プログラム作成の方が各回3名様、骨格筋矯正が2名様ということで、受け付けさせてもらっておりまして、それ以外の方でもお申し込みぜひしてくださいというのが今回お話をしていこうと思っています。鉄を半月シート。
はい。このタイムテーブル、やっと時間が入ったタイムテーブル、アンドご予約状況の中のご予約のみとなっているところですね。
そうですね。この表現がうまく、いい表現が分かんなかったんでこういう書き方をしてしまってい ましたが、
はい、
もうこれ鉄を半助シートにしましょうか。
そんな名前でいいんですかね。なんか書いて
分かりづらくなるから何がいいんだろうなと思ってるんですけどね。
うん。
まあ、まあ実質そういう形になります。ただ、はい、この鉄を半助シートをお座りになっても永井先生と話せないとかいうことは全くございません。
はい。
プログラム作成と骨格筋矯正していただくのが、はい、まあ基本的には重点的にやっていただくんですが、
うん、
前後で特にあとね、このプログラム作成と骨格矯正が終わった後にお時間を少し取ってもらえるようにも時間を見ておりますので、
はい、
あと皆さんとお話をしたり、軽いお食事なんかができるような少し時間もちゃんと取るようにしてますので、
はい、あと永井先生ファンの方はこう遠くから展望する形でね、あ、そうですね、働く永井先生素敵うふっていう形でゆっくり見ていただくことも可能ですよね。
そうですね。完全に僕パンダがやってきたみたいな感じのテンションでずっと動き続ける感じになるので、まあ、皆さんそれを見てね、楽しみながら、あ、こんな風になるんだっていうのをご覧いただいたりしつつ、
うん、
そこに関しては本当に見ていただいて楽しめる部分もたくさんあると思うので、
はい、
やりながらお話をさせていただきながらパンダのように皆さんの前で愛嬌を振りまきつつ動くっていうこと。いや、
パンダは働かんでしょう。
そうなんです
ね。先生頑張りますよ今回は。
今回はものすごく動くつもりで、
はい、はい、
俺パンダになってもいいな。タイヤにブラーンってぶら下がってやめた。はい。ということで、その鉄を半助シートね、オプションを
受けないのにっていうのでちょっとね、躊躇されてる方もいらっしゃるといけないと思いましたので、鉄尾半助シートも楽しいよっていうのを、
はい、
頑張っていきたいなと思っております。
あなたの頑張るはなんか僕たちが普通使う頑張ると言葉が違うのか。
そう、え、違うの、う
ん、ちょっとなんかあの頑張るっていうのが普通にするぐらいのところで使われてる感じがしました、う
ん、何か忘れてるわけではない、何かする、でも結果も知らないし何をするかも今考えてない、あと先送りみたいな感じがするんだが、うん、何をするんだ。
お話しします。
おもてなししますってことですよね、
うん、今日の流れでいくと噛み合わない会話を楽しんでくださいとしかなんか思えないかもしれないぞ。あ、また俺嫌なやつになっちゃった
ちょっと、あ、大丈夫か、
半助にはめられた、また
現時点であのご予約いただいてる方が本当にあのいろいろと皆さんメッセージも入れていただいていて、
はい、
ね、本当にあの鉄尾さんのファンですって、もう鉄尾さんのファンの方って、
はい、
うん、はっきり鉄尾さんのファンということを表明してこられるんですね。今日のピッサーもそうですけれども、
はい、
多いですよね、鉄尾さん。
そうなんですよ。あとはあのとにかく半助さんはすごいっていうメッセージをいただいたりとかですね、
はい、僕の名前を書いてくださる方はファンじゃないのかもしれないですけど、
いや、ファンでしょう。
すごいとか、いや、すごいって書いていただけるのはなんか嬉しいような、困ったような、何がすごいんだろうみたいなね、悩んじゃう感じですけど、鉄尾さんの方
は、大体わかるじゃん。
え？食べる量がすごい。
物分かりの悪さでしょ。
あ、そっち？いや、お腹の空き具合がすごいとかさ。
うん。
プー、あんまいいや。で、まあでも本当鉄尾さんのファンの方ってあれですよね。
そう、はっきり鉄尾さんの
証明してくださる方。
証明を。
いいなぁ、なんて思う。
か、もう嫌になって聞かなくなったかの、どっちかだよね。
あ、いた、はい。
はい、思います。
あとはでもね、僕らですら実際やっぱり鉄尾さんと生でお会いするっていうことが本当にあの数少ないじゃないですか。
はい。
だからやっぱりなかなか本当に会う機会もないので。
ですよね、長井先生とは2010年の12月5日のイベント以来ですよね。
そうなんです。あの、僕毎週あの、拝見してる感じなので、一方的に
こ
んな、そう、ブランクは感じてないつもりではいるんですけれども、はい、会うっていうことで考えると、もう本当にすごい長い時間が空いてたりするくらい
お会いしてますですよね。
そうなんですよ。なのでね、鉄尾さんのファンとおっしゃる方は本当にあのこの機会に一回あのお越しいただくっていうのはね、本当にとても大きいチャンスっていう感じがしてるんですね。
はい。そして私たちとしても、私と半助だけで、もう喋りだけで、おもてなしするには若干、不安がないわけではない、
うん。
そうすると何かに頼ろうと。
うん、
何に頼るか。
うまいです。やっぱりさすがに。そうなんです。
半助が考えることといえば
食べること。
そこ本当嬉しそうですね。
ね、というかもじもじ照れてる感じまで伝わってくるね。
だってさ。
いいよ、俺ほんとあなたのためにさ、6日間イライライライラしてあんたに会うと、ああ、もう直接怒れんわこいつにはっていう感じになるよね。だから続いてるんだよね。
ぜひぜひ召し上がっていただきたいものがございまして。
ほう、なんでしょう。
まあこれいろんな番組で話をしているんですが、
てかごめん、あのちょっと突っ込ませてもらいますが、うん、第一、ここのお店っていうのは前回知らない方で行くと、うん、あれなんだよね、とにかく食べ物屋さんごっこができるお店なんだよね、ここね。
ですです。そういう、なんて言うんでしょうね、よく使われているのが、うん、
はい、
まだどっかにお勤めの方が、
はいはい、
独立、要は食べ物屋さんとか飲み屋をするのに、
はいはいはい、
その腕試しをしてみようみたいな使われ方をするのに、
はい、
提供されてる場所なんです。
はあ、はあ、いわゆるこうなんか居抜き的な感覚ですよね。設備だけがあるみたいな。
はいはいはい。
あとはあんたが運営して場所代払ってねという感じなんですよね。うんうん、
なので食べ物屋さんっていうよりもどちらかというと飲み、食べ物を出す飲み屋さんみたいな感じのお店かな、雰囲気としては。はい、カウンターバーみたいな お店で、はい、その中、まあ、設備等あるので自由にいろんなお店作ってみてくださいという場所を借りてやりますので、
で前回2011年の8月の時には半助さんがシェフになってっていう枠もあったりしたんですよね、
うん、シェフ、はい、
そうですね。そしてあの、うん、ダイナミックな料理が出続けたっていう、
はい、
そういう場所の引き続きでやるが、今回は永井先生メインということなので、今回タイトルのダイエットバー、この BAR の3文字にだけその名残があるわけですね、
うん、あ、そうですね、
はい、
名残、まあ、ただ本当に今前回みたいにね、食べることメインとかお話しすることっていうのも、まあお話しすることメインではあるんですけど、まあ今回はダイエットっていうのが核にありますので、
はい、
それを超えるぐらいいろんなものを出すっていうことではございません。ただまあせっかくお越しいただくので、まあできたら美味しいものを召し上がっていただいて、まあ多少飲み物をね、お酒ドリンクも多少楽しんでいただきながら、
はい、
楽しい時間を過ごしていただきたいと思いまして、
はい、
まあ、せっかくご用意するんだったら
この番組で話題になったもののがいいですよね。
ですよね。ということで、
まず今日ご紹介する一品は
49番亭のラーメン。
よっ。っていうかもうラーメン出てた時点で違う番組の話になっていきそうな。
まあでもこれ永井先生の行きつけのお店のラーメンですからね。
はい。
そうですね。
永井先生の地元の不思議な、ストレンジな、ファンキーな、ミラクルなお店があるんですよね。
そうですね。まああの、正確に言うとラーメン屋さんではなかったりするんですけれども。はい、あの、正式名称、宝島49番亭っていうところなんですけれども、
はい、ファンキーです、すでに。
はい、うん、本来は、あの、シルバージュエリーの、
はい、
加工及びオーダーの販売をしているお店ですね。うん、
はい。
つながらない。
はい、
うん。
で、そのお店の中の一角に、
はい、
食事ができるお店としてのスペースが、まあ、5、6席ですかね、それほど多くないんですけど、ありまして、
う
ん、
はい。う
ん、まあ、その中で出しているラーメンを今回のイベントで出させてもらおうと。
これは半助さんの逆で、永井先生だからこう分かりやすく信頼感もあるからスッと聞くけど、シルバージュエリーの販売のお店で出てくるラーメンってやっぱりおかしいよ。
はい。いろいろおかしいですね。
やっぱりおかしいよ。
はい。もっと言うと、あの、そのお店では、あの、かりんとうも作って売ってます。
おかしいよ。しかもそのオーナーが、
はい、あの、そのオーナーの方がですね、まあ、あの、ものすごくあの面白い方だったりとかするので、
うん
うん、はい、まあ、あのお店の中に、シルバージュエリーのいろいろな加工だったりとか、本当にオーダーを今、なりわいのメインなんしてらっしゃるんですが、
うん、
そのお店の中の一角のスペースに、あの、いわゆる料理をする職人さ
ん
だった頃の写真が飾ってあったりとかですね。
うん
うん、
まあ、あの、意外と、あの、ものすごくスペース的に外から見ると、
うん、
絶対に入りたくないぐらいうさんくさかったりするんですけれど、
はい、はい、これ永井先生に連れてってもらわなかったら絶対に近寄らないお店。
永井先生自身もどれぐらい入らないって言われてましたっけ。
あ、でも僕も結構、でもあること自体は本当に5年ぐらい先の状態で知ってはいたんですけれども、
はい、
正直うさんくさいと思って入らなかったですから。
あ、もうミラクルなだけじゃなくてうさんくさいまで来ましたか。
はい、あの、正直で、しかもそこにあの本当に高級会社が泊まるんですね、割と頻繁に。
はあ、
だからもう確実にうさんくさいことこの上ないじゃないですか、う
ん
う
ん、怪しくて香ばしいですよね、なんか。
はい
はい。
で、あの、お店も基本的に相当の部分が手作りだったりとかするので、
うん、なんかそこは想像ついてた、僕行ったことないけど。
あ、そうなんだ。
そんな気がする。うん。
はい。あの、行くたびに、どこかしらが何かしら変わっていくっていう。
うん。
成長するんですね。
はい、あの、ね。いわゆるジブリアニメであったの、ハウルの動く城みたいな感じを言う。
おぉ、それいいかも。
はい。一番わかりやすい。
うんうんうん。イメージ、イメージ。確かに。
はい。
はい。
そんな感じのお店で、あの、まあ、僕はたまたま自分の使っていた財布が壊れて、
うん。
修理をしてくれるところを探していて、
はい、
もう本当に全然なくて、
うん、
背に腹は変えられないっていう思いで意を決して飛び込んだのがそのお店だったんですが、
はい、
まあ、その時にうちラーメンやってるっていう話をされましてお
かしいよ、
はい、おかしいよね、
うん、おかしいよ、
アクセサリー直しに行ってラーメンやってるって言われたらどうしようって思うよね。
まあでも真偽のほどを確かめたいんです。その時にすごい強い勧められ方をしたんです。
ほう、
食べてないなんて人生損したなって言われたんですよ。
ほうほうほう、
何やっても何の商売をしても成功される方ですね。
ですね。だからものすごくいろんなことをやろうとしていて、なのでそばかりんとうも、
うん、
自分で1から10まで全部手作りで作っていて、
うん、
でそばの何でしょう、まあ身が強すぎてそばアレルギーになったっていう。
そばアレルギーの
方が命をかけて、
はい、そばかりんとうも作っているっていう。
うん、
ちなみにそのお店でその蕎麦も食べられたりするんですが。
え、嘘？
はい。蕎麦もその場で手打ちで作ってくれます。
蕎麦はまだ未体験だ。
本当に食べるところの反応はすごいね、あなた。いいじゃん、別に食いそびれてたって。
やって。
そんなに、いつもボソボソ声で元気出して喋れってオフの時に言ってるあなたが、なんでここだけ嘘ってすごい。ボリュームで喋れるの、
はい、テンション上がってきました
。だからいつも声が出てないってことがはっきり分かって余計俺を怒らせるんじゃない。出るんじゃん、出そうと思ったらこれだけ、
まあ、完全にパン食い競争みたいなテンションになってますよね、ハンスケさん、餌があると強いみたいな感じ。
強いみたいな。
いや、今度素朴を、
はい、でもハンスケさんがね、僕の地元に足を運んでくださることがあるときに、
うん、
まあね、一緒にお邪魔して、はい、食事をしたりとかしてるのが、その宝島49番亭っていうお店なんですけれども、
はい。
まあ、こちらの方でラーメンの他にもいろいろ、あとパスタだったりとか、
うん、
餃子だったりとか、おにぎりが、これが一個一個、うん、メニュー自体が、今何言ってんだっていう感じになると思うん
です。うん、絶対おかしいと思う。
これ美味しいですね。これびっくりするぐらい美味しいんですね。
いや、ほんと美味しい。
はい。
そうだね。おにぎり食べてもらいたいけど、おにぎりはなぁ、多分な。お店に行ける機会があれば、ぜひおにぎりは頼んでいただきたいんですが、まぁ、今回ね、ご提供できる予定のラーメンですが。
はい。まずはラーメンを食べていただいて、納得していただくと、今度行きやすいですよね。
うん。
はい。
ですね。で、まぁ、ラーメン自体はもう本当にその方が、一個一個、本当に手作りを、
うん。
いわゆるフリーズした状態にしてくださるので、
うん、
極端な言い方をすればお店の味がどこでもそのまま楽しめる感じなんですね、うん、
その大将が来てくださるわけじゃないんですね、
はい、ではないんですが同じようにというかもう本当にあとは温めるだけでも大丈夫だよっていうぐらいのところまで作り込んでくださっているので、うん、
はい、
皆さんにほぼお店の味と同じものをご提供できるだろうということで、
うん、
今回ちょっとぜひ皆さんにもご賞味いただきたいということで、
はい、はい、昨年の段階でその通販ができるようになったという時に永井先生から私送っていただきまして、
うん、
一通り3種類いただかせていただきました。
はい、
はい、
大変美味しゅうございました。
ああ、よかった。
はい。お店と同じかどうかはね、お店に行けてないので、私としては分かりかねるんですけれども、うん、本当に簡単に、作り方も丁寧に手書きで味のあるシートでね、書いてくださって。
そうですね。
はい。そしてフリーズの、チャーシューとかも、ちょっとフライパンで炙るだけで、本当にこれフリーズされてたのっていうぐらい。だから、いわゆる、インスタントものとは格が違う。
うん。
もう生麺っぽかったですよね、もう。
そうですね、うんうんうん、麺も特注で、
うん、
しかも多分通常の麺よりも短くしてあるんですよ、
ほう、はい、
食べやすくなっているように、そして伸びにくいように、はい、ものすごく細かく注文をして、
うん、
麺作ってるので、うん、なので、はい、行くと極端な話、麺も未だに進化してたりするくらいなんですが、
う
ん、それでもでも美味しいですね、
うん、
すごい飽くなき進化を届けてるラーメンなんですね、
う
ん、
ですね、
なのでこのラーメンをお取り寄せさせていただきまして、
うん、
ハンスケシェフが、
うん、ご提供します、
ご提供します、
熱々を召し上がっていただけるように
ね、
うん、49番亭のラーメン食べれるのは
49番亭かダイエットバーシャープ 37DIET しかないと、
ないです、
ないです、
ぜひ ください。
食べに来てください。
そうですね、あの、うん、本当にあのこのラーメンを食べるために来てもそれはそれであのぜひって言えるくらい美味しくはありますよね、
うん、本当美味しいです。もう行くたびに食べてますラーメン。ちょっと今度そばにしようかと思ってますけど。
え、だってその前にパスタ食べたじゃないですか。
あ、パスタも食べました。パスタ。でも、ここのマスター作るのも本当に何食べても美味しいんですよ。餃子もさっき言ってました。餃子も美味しいし。
はい。
本当にね。
シンプルなおにぎりがすごく美味しいって言われてた。
そう。何も入ってないんですよ。何も入ってないおにぎりが美味しいんですよ。
そう、作らせても美味しいんだろうね。多分、ね。
うん、多分。だから何を作っても美味しいんだと思うし、そのラーメンですが、
はい。
僕、過去何回行ってますかね ?3回、4回は行ってますよね。
そうですね。
本当にね、行くたびに、こう、進化するんですよ。
さあ、ラーメンの番組やってる半助さん、うん、目の、聞いてる私たちの目の前に、イメージが湧くような説明をどうぞ。
ですね、まずですね、麺は、ちょっと卵系なんですが、まあ、その、ツヤのある透明なタイプではなくてですね、半透明、うん、半透明じゃないタイプの、麺で、
はい、
中太です。
はい、
で、コシがあって、歯切れがいい感じの麺。
はい、
中華麺より、若干卵系かな。で、うん、スープが、
うん、
あのまあ醤油味噌塩それぞれ食べましたけど、
うん、
どれもお出汁がねちょっと他と違う感じですね。鶏ガラ系とか、まあいわゆる豚骨系とかいろいろありますけど、
はい、
あのすごく出汁がいろんなものの出汁が出てるから単純に魚介系でもないし、
はい、
本当にいろんな具材で出したような出汁なので、
はい、
すごく深い感じがするんですよ。
は
なのでどの味もおすすめなんですが、僕個人的には塩がおすすめ。
ほう、
あの出汁はやっぱ塩がいいかなと思いますね。でも醤油もちょっと他のいわゆるお醤油の澄んだ昔ながらある醤油ラーメンっぽい見た目にはなるんですけど、
はい、
出汁がねやっぱその単純な鶏ガラじゃないので、
うん、
それを比較するのでは醤油が比べやすくていいかもしれないですけど。
じゃあ皆さんでお三人方がそれぞれ違う種類をご注文いただいてちょっとずつ食べ比べるとか
もあるんですね。まあそれも多いですね。そういうシェアして食べていただくのがいいかもしれないですね、うん、いろんな楽しめて少しずつ食べていただけてっていう感じで、
はい、そんな49番亭のラーメンがまずメニューの第一品、
一品
でございます。
ぜひ
ぜひ
楽しんでください。
はい、そしてあのプログラム作成骨格筋矯正終わられた方は、はい、終わった後、うん、
そうですね、落ち着いたところでも召し上がっていただけるかなっていう、う
ん、そうですね、このオプション選んでいただいている方はご注意いただいた方がいいということで、はい、施術を受ける前に食べてしまうと良くないということですよね。
まあ、良くないっていうのは体の状況が変化するので、
はい、
人によってはもしかすると食欲がうん、お腹減ってたんだけどっていうのが落ち着いちゃう方がいらっしゃったりとか、
はいはい、
多分あのそういう変化がしてくることによって、
うん、
食べたいなと思ってたのがちょっとあの今、うん、一回落ち着かなくちゃっていう感じになったりすることもあるのですぐ食べれないかなっていうのもありまして、
うんうん、
なのでまああの本当にあのオプションを受けてくださる方に関しては、
うん、
ちょっと様子を見て動く前だと特にメニューを作らせていただく方に関しては、
うん、
食べてから動くっていう風になると、
うん、
かなりきついと思うので、
うんうんうん、
まあ、できればあの終わって一息ついてからお召し上がりいただくのが一番美味しく食べていただけるかなと思うので、ちょっとそこだけ順番はあのオプションを受けてくださる方に関しては、
うん、
オプションが終わった後にお召し上がりいただけると、
うん、
ご堪能いただけるかなっていう感じがしてます。
じゃあぜひその鉄尾半助シートの方が食べてるのを横目でチラチラ見ながら我慢していただいて、
そうか、香りもいくよね、いい香りがね、
そうですね。
その鉄を半透けしとる人はその先にこう優越感に浸っていただきながらラーメンすすっていただいて、
みんなでうちわで仰ぎながら香りを届けて、
うん、
寿司とか言いながらね。
やっぱ俺そっちの方が合ってるわ。
大丈夫です、はい、受けてくださる方も終わった後ちゃんと召し上がっていただける必要ありますので、
はい、なので、直前プログラム作成骨格筋矯正の方はまず食べてすぐはちょっときついよねっていうのがあるっていうことですよね、うん、今ね。
そうですそうです。
そして終わってから召し上がりください。ただよくおしっこ急に来た、今まであんまり出なかった方が行きたくなるとかあったりしますもんね、うん、あと 汗がバーッと出ちゃって着替えたいとか ね、
はい、
そういう場合もあったりしますので、終わって、ちょっと一息ついて食べたくなったらというぐらいだと思った方がいいかなっていうことかな。
そうですね、お体のコンディションとちょっと相談をしていただいて、
はい、
召し上がれそうであればもうそのまま食べていただいてっていう感じで、
うんうん、
あれば無理なくお楽しみいただけるかなっていう気がしてます、
はい。
ただ男性に関しては、はい、終わった後すっきりしてものすごく食が進むみたいなことが結構あるんですね、
はいはいはい、そうですね、はい、
なんでそういった猛者の方はもう終わった直後にこう書き込むぐらいの勢いで、うん、していただいて
そしたらもう終わる10分5分前ぐらいに横になっている状態でオーダーしていただければ。
そうですね、うん、もうそこからちゃんと全てが終わって席に着いた瞬間に、うん、熱々がサーブされるっていう形で、うん、
楽しんでいただけるんじゃないでしょうか、
はい、ぜひそちらも楽しみに。鉄を半透けシートでも楽しめるものをこれからいろいろとご紹介していきますので、
はいはい、
イベントまで楽しみにお聞きください。
はい、はい、そして1点前回お尋ねしましたトイレの件、
はい、
ドハン様から書き、はい、ツイッターで書き込みをいただきました、ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
トイレの件ですが、テレビで放送していたのでちょっとご連絡しますよと。
お、ありがとうございます。
はい。渋谷駅近くのビル。
はい。
にあるので、事前に着替えるにはいいんじゃないのかもしれませんと。
お。
ただ、ドハンさんも男性だよね、確かね。
うん。
はい。ご本人が入られたわけじゃないと思うので、確認してくださいということなんですが、
はい。
渋谷ヒカリエ。
ああ、はいはい。
新しく。すごすぎる女子トイレ。
お。
というので有名になってたのでドハンさんも、うん、気づいたと。
あ、なるほど。
おお、いうお話をいただきました。
うんうん。なんか大人のアミューズメント施設みたいなので新しくできたとこですよね。
あ、そうですね。最近、
うん、
はい。
うん。はい。
この URL もハンスケさん載っけてもらっていいですか？
はい。テキストに入って。見つけておきます。
はい、ドハンさんから教えていただきました。
はい、
美人が綺麗で世界を救うビレンジャー、
うん、
というサイトに、載ってたそうです。
はい、
なので、こちらトイレを超えた渋谷ヒカリエのすごすぎる女子トイレというのが記事に載っております。
本当だ。
なんかすごそうですよね。うん、
すごいですね。ああ、
本当すごいですね。
すごい。
うん、ヒカリエはね、すごく、今、スカイツリーにちょっとね、比重は行ってますけれども、一時期すごい紹介されてましたものね。
そうですね。
ちょうどいいかもしれませんね。ここで人が多すぎて入れなかったじゃね、あれですけど。
うん。
すごいゴージャスなトイレになってるようです。
ですね。
ここも候補の一つにされてはいかがでしょうか。
ぜひ。はい、ここも、ここはいいじゃないですか。お金取られたりしないのかな、これ。トイレ行くのに。1000円ですとか言われなければいいですか。
じゃあ、ハンスケさん、助走して、ぜひ一回試してみてください。
はい。
そうですね。
はい、
ちょっと潜入を。
捕まりますって。誰か、行かれた、使われたことがある方、いらしたら、女性の方、ぜひ、お知らせください。
はい、引き続き、情報をお待ちしております。
お待ちしております。
よろしくお願いします。
はい。
ということで、まあ、イベントね、いろいろとこれからも、鉄を半透けシート推しでちょっと頑張っていきたいと思っていますので、来週も聞き逃しのないようよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
続いて私たちの成果発表です。
はい、
I'm gonna go to the bathroom. もあるの。
それでは今週の成果発表です。
よっ、
今週は哲夫さんから言ってもらいましょうか。
はい、何かいつもいいように使われてような気がして何か腑に落ちない哲夫一郎です。よろしくお願いします。
お願いします。
今週はちょっとイレギュラーで 6日しか経ってない状態ですね。
はい、
ウォーキングが3回です。
はい、
正解です。
はい、
前回ご紹介した体重が 69.2kg でした。
はい、
今週はじゃん 69.8
0.6kg の増量です。お疲れ様です。
お疲れ様です。
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 はい、はい、増えちゃってます。忙しかったですけど、食べることはきちっと食べてしまいました。むしろ手を抜いてインスタントものがちょっと多かったら怖いね。
インスタントもやばいっすよね。
多かったね。ハンスケさんが言うと説得力があるね、ここはね。
びっくりしました今、うん、
インスタントもやばいですよ。
なんか全てを把握できてる人のような解説のコメントに聞こえましたよね。
うん、はい、あのひらがな7文字でお前が言うなっていう
即座にその文字数出るのすごいね。
そこか驚くのは。
そっちでした。
はい、体脂肪です。
はい、
前回ご紹介したのが 23.0% でした。
うん、
はい、
今週はじゃん 23.2。
0.2% のプラスです。お疲れ様です。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
外食インスタントが多いとこうなるのか。
そうですね。インスタントやばいっすよ。はい。
悔しい感じがしますが。それでは最後です。上島です、
はい。はい。
前回ご紹介したのが 80.8cm でした、
うん。はい。
今週は、ジアン 80.5
はい、
0.3 センチのサイズダウンです。おめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
え、
なんでおめでとうございますだけ一段テンションが下がったの。
本当に望んでないやろあなた。
2つ上がってんのにウエストが下がるっていうのいいな。
うん、でもまあ誤差のうちでしょこれ。
まあまあ、でも誤差でもイエイですから、ウエスト下がるのいいじゃないですか。羨ましいわ。
はい、3回。きつくてサボった日もありましたが、なんとか3回行きました。
はい。はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ありがとうございます。もしもし？
はい、私、ハンスケの成果発表です。
よっ！
運動です。ウォーキングが1回、自転車が1回、以上です。
うん。はい。
でね、ウォーキング1回って、まあ、1時間ぐらい、この時はしっかり歩けたんですけど、う
ん、はい、
歩いた後半かな、腰回りの骨っていうのかな、なんか、あの腰が痛いって言ってた時のとは違うんですけど、腰の、はいはい、横、ももの付け根の横あたり、まあ、なんかちょっと痛い感じがするんですよ。なんか違和感があるというか、はいはい、それこそさっきね、お話になりました骨盤っていうんですかね。
もうありますし、ハンスケさんやっぱり一時期腰が痛いっていう話があったじゃないですか。
はい。
で、プールに入ってる時はその症状って出てますか？
いや、プールの時はないですね。あ、
やっぱりですね。多分今、ハンスケさんの腰にとって、
うん、
ウォーキングをするのが、
うん、
あの筋肉がおそらくまだ硬いので、
うん、
地面からの衝撃をダイレクトに受けちゃう状況になってる感じだと思うんですね。
はいはい。
なので、今ウォーキングを頑張りすぎると、
うん、
またちょっと腰の痛みを再発する可能性があるので、
うん、そうなんだ。
うん、できればハンスケさんは、しばらくプールの動きに 自習を置いてもらった方が安全にかつ、まあ、疲れとかね、あの筋肉の硬さも取れやすいと思うんです。マスクさん、どうしてもあの普段も動くときってものすごく車での移動をされることがあるじゃないですか。
はい。
今回長かったの？車。
今回は400キロの往復でした。
うわ、
岐阜県まで行ってきたんで400キロ行って帰ってきた感じです。で、確かにね、車降りた後やっぱり あの歩き方が不自然になる感じって言えばいいですかね。なんか普通に歩けないというか、
はい、
なんかゴワゴワっとした感じがするっていう、なんて言えばいいんだろうな、ま、なんか普通に足を繰り出せない感じがするんですよ。
はい、
なんか変な感じがしました。確かに。
そうですね。もう多分腰回りの筋肉もカチガチになっちゃっている状態なはずなので、
うん、
だからもしそこで少しいろいろな意味で時間的な余裕とかも含めてあれば、
うん、
ちょっとプールに行って軽く歩いてあげたりすることで、
うん、
ほぐすことになるんですよね。
はい、
ストレッチの効果になるので、
うん、
なんだろう、あの、ね、運動のためっていうのはもちろんあるんですけど、
はい、
十分な時間が取れないからっていうことじゃなくて、
うん、
その腰のためだったりとか疲れを抜くっていう意味で、
うん、
プールを使うっていうのは、まあ、少なくとも次の日ぐらいに行っておけると、
うん、
体が楽になるはずです。
そうなんですよね。と、まあ、そこまではもちろん考えが行ってなかったんですけど、今日プール行こうと思っていたんですが、バームインまでして行けなかったんですよ。はい、飲み損してしまいました。
じゃあ体がポッポしたまま、
そうなんですよ、
普通に過ごしたってことです
ね。うわ、なんかバーム来てるじゃん、だけど打ち合わせ終わんないよ、まだ終わんないよと思いながら体がポッポしてた感じだったんですけど、飲み損してしまった感じでございます。
あ、
まあでも今日行けてれば少しあれ改善されてたかもしれない感じなんですね。
うん、そうですね。あの疲労を抜くっていうことと、あと筋肉が柔らかい方が、
うんうん、
地面からの衝撃をやっぱり緩和してくれるんですね。
うんうん、
今半助さんの腰の辛い状況って筋肉の硬さと深い関係があるので、
はい、
それをほぐしてあげるっていうことが体のコンディションを整える上ですごく大切になってくるので、
うん、
ちょっとウォーキングに関しては、まあ、30分ぐらいだったら多分それほど大きいことにはならないと思うので、
うん、
30分ぐらいまでで考えて、あとは、うん、ウォーキングとプールの組み合わせができる日があったりしてもいいかもしれないです。
ああ、なるほどね。
ちょっとウォーキングで温めて、その後プールに行くみたいなことができる日があれば、
うん、
それはとても有効なはずです。
あ、そうなんですね。ああ、はい。まあなんかこう腰の痛みみたいなのはもう、まあ全く気にならないっていうとそうでもないんですけど、でも全然こう、一時に比べると楽になっているので、ウォーキング大丈夫かななんて思っていたんですが、何回かした後そんな感じだったのでちょっと気になってました。
お大事に、はい、
ありがとうございます。で、私の成果発表でございますが、先週ご紹介した体重が 75.6 キロでした。今週の体重、じゃん、 75.3、
0.3 キログラムのマイナスです。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
体脂肪です。先週ご紹介した数字が 19.6% でした。今週の体脂肪、じゃん、19.2。
0.4% のマイナスです。
おめでとうございます。
ウエストです。先週ご紹介したウエストが 89.0 センチでした。今週のウエスト、88.6。
じゃん、0.4 センチのマイナスです。おめでとうございます。
パーフェクト。
やるときは本当にプチでいくね、あなたね。
うん、ドーンとはいかないんですけどね。
まあでもおめでとうございます。
ありがとうございます。
誤差でしょうけど、おめでとうございます。
いや、誤差も積もればイエイですよ。
そうですね、積もればね。
そう、積もらせてくださいね。
積もらせますよ。
今週はモンモンさんと、
あ、行ってないです。あ、そうだね。今週行ってないや。
やっぱりまだよくわかってない。
本当だね。はい。 今週はモーモーさんとは行ってません。
来週、うん、前回、はい、モーモーさんと食事に入った時に、
うん、
ハーフがあることをモーモーさんは教えてくれなかったんだよね。
くれませんでした。頼んだ後に教えてくれました。
見事にはめられてるのがわからないのか、お前は。
そうだね。はめてんだ。ひどいよね。
いや、気づくの遅いって。
まあ、そう。
終わった後に一緒に運動行こうって言われてないんでしょ。
いや、そんなないですよ。
そうですね。その語が違ってるんですね。モモさんとハンスケさんが食べるところまで横並びで、
うん、
その後の行動が変わっていってるんですよね。モモさんその後動いたりとかする、
うん、ジムとか行ってるもんね。
はい、
うん、ずるいよね。
まあそれがずるいかどうかっていう、うん、多分ね、ハンスケさ
ん
が今多分割と一緒にお食事を外でする方に関しては、
うんうん、
ハンスケさんと離れた後の行動で、
うん、
そこをリセットするための動きが結構ある気はしてるんですよね。
違うんだ。違うんだ。そうか。
ハンスケさん、食べる日は食べる日じゃないですか。
そうです。食べる日です。あ、いや、
いや、いいんだって。
いや、動きますよ。食べる日も、食べない日も。
そう。2回やん、今回。
あ、そうですね。
まあ、なので食べて動く、
うん、
だから食べた分動いてほしいんですよ。あのいっぱい食べてちょっと動くだと変わらないですからね。あのそこちょっと誤解がないようにカッコを外しておきたいんですけど、食べた分動くっていうことですね。
この自転車も、
はい、
最初17分ぐらいで1回ツイートしましたよね。
うん、そうなんですよ。そう、うん、これ15分走って、うん、間が空いて30分したんですよ、
うん、
これ45分って見ちゃいけないの？
あまりあの脈が要は下がりすぎなければ、
うん、
構わないですよ。
いや、しっかり落ちました。
じゃあやっぱり15分と
30分っていう感じなんだ。
ということは有酸素運動って意味でいくと30分っていうことですよね。
そうですね、
うん、心拍数の 60% から 80% の状態を20分以上繰り返したらだから、
うん、
最初の
15分はなし、
うん、ツイート見た時17分だったんだよね。確かね、俺見てランキーパーかなんかのやつでツイートしたでしょ。
はいはいはい、
で見てたまたま僕見てタイムラインで見たら17分で、こいつ17分で1回に数えるんかと思ってまたイライラしてしまったんやけど、その後にやったんだよね、
う
ん、
やりました、その後、うん、
少し、
いや一気に1時間ぐらいと思ったんですけど、うん、この時ね、あの、まあ、中継のお手伝いで行ってたんですけど、
出先で行ったんですよね。
はい、そうです。
だからそれは工夫だなと思いつつ17分、うん、いつもハンスケさんのことのランキーパー毎回見るわけじゃないけど、たまたま見て17分でまた1回に数えると、こいつ有酸素運動が分かってねえか中井先生か言われたのにと思ってイライラしてましたが、そこはちゃんとその後にやった分でいいじゃないですか。
そう、まあ、出先で、まあ、ちょっと機材がトラブってね、その修復、対応してる間何も作業手出せない状態だったんで、うん、あ、今の中古行っとこうと思って、
それはいい工夫だと思いますよ。
借りたんですけど、うん、まああんまりね、1時間で行って帰ってこいやっちゃうと復旧した時に何もできなくなっちゃうので、チラチラ本部に戻ったりとかしてて、一回その時に止まっちゃったんですよ、
うん、いいです、いいですよ、工夫でいいじゃないですか。
やった感じだったんですけどね、うん、ああ、でもそういうこういう時間使えばいいんだっていうのはちょっと今回得られることもあったので、
うん、まあ、だからメインの有酸素運動を週3回で、
うん、
さらにそういう工夫の部分をちょっとでも多く足すっていうことですよね、うん、中井先生。
そうです、そうです。なんでそういうことの積み重ねがあると減りやすいですから、うんうん、
はい。
ところ本月さんはいっぱい食うんだったら週4回5回、
うん、
そうですね、
うん、5回、はい、
バカ食いする時があるんでしょ。どうしてもラーメンの番組があるんだもんね。それは食わなきゃいけないよね、
うん、
だったら普通以上に動かないといけないんじゃない、
じゃないと変ないですよね、
うん、
うん、
そうです。だから食べていいんですよ、うん、絶対そこ誤解されるんで、もう一回言いますけど、
いや、もういいです、もういいです。
いや、分かってないと思う。
いや、あの、ハンスケさんが誤解するんじゃなくて、ハンスケさん忘れるだけじゃないですか、
うん、
多分聞いてくださってる方が僕が半助さんに食べることを戒めてるみたいな感じに捉えてくださってる方もいらっしゃるはずなんですけど、僕は半助さんが食べることを止めてないんです、
うんうん、止められたことはないです、はい、
あの食べていいですから食べた分、
うん、
出してくださいねっていうお願いですからね、それでもあのね、皆さんにも同じことが言えるじゃないですか、
うん、
やっぱりどうしてもね、食べるときには痩せることは忘れちゃったりするので、
うん、
なるべくあの動けるときにたくさん食べた分を出して美味しいものをちゃんと食べるっていうサイクルを作るのがとてもやっぱり健全じゃないですか、うん、
はい、
なのでぜひそうあっていただきたいなと思っているので、
はい、
ただ半助さんは普通の人と、うん、あの標準の量が若干違ってると思うんで、そこを補正してほしいなっていう気持ちはあります。
オーストラリア基準の一杯ということ、
ね、そうですね、
はい、
はい、
体型がね、
うん、
はい、
そうですね、
だから半助さんは忙しい中、うん、週4回運動習慣がつくかどうか工夫の見せ所ということですね。
楽しみですね、
うん、
はいはい、
声の質が変わってしまってるんですけど
はい、
そうね、それは苦戦中ですね、時間取るのがね。
まあでも工夫でしょう、
工夫をして週4回時間を取るチャレンジをして、
メインの有酸素運動を週4回、
うん、まあ、失敗も含めてやってみたことについてお話をしていきます。
はい、楽しみにしております。
はい、ということでお届けしましたみんなのダイエット、お届けしましたのはハンスケット
鉄尾一郎と
永井でした。
ではまた来週。
ありがとうございました。
ありがとうございました。部屋の中、何度も探した僕はまだ君を探している。大きな声で君の名を呼んでみるけど帰ってくるのは風のささやきだけ。